78.9 NOSE FM。
みちおと
ゆうこの
みちおの部屋。始まりました、みちおの部屋。この番組はみちおこと青木みちおとゆうでお届けします。
またなんか元気のいい曲が流れてますね。なんか今日も嫌な予感しかしないんですけど、オープニングでこのイケイケの BGM が流れる時って、みちおさんズバズバっていく時って言ってましたよね。
今日はね、大晦日、いつもとは違う層のリスナーさんもお聞きになられているかもしれません。大晦日の今日はもうとっておきです。多くの方のお役に立てるであろう会社経営のお話です。
あ、だから BGM がワンピース？
そうそう、会社経営ってまさに大海原を航海するようなものですから、その羅針盤というかコンパスについてね、少しお話ができればなと思ってます。
これは経営者の方のみではなくて、例えばお勤めの方とかにも役に立てそうですか？
もちろんです。むしろね、ちょっとそういった方が聞かれてしっくりくるんじゃないかなって思うんですよね。まあ経営者の方も従業員の方、社員の方もね、お勤めの方も皆さん楽しんでいただければなと思います。さあ、それではゆうさん、今回のタイトルコールお願いします。
今回は自由に生きるプロの経営コンサルタントがぶった切る経営理念、会社は社会全体のもの、こんな話は宗教だ。はあ、今回もやっぱこういう流れになっちゃいます。
何今回もってね、むしろさ、従業員の方の心に響く内容でもあると思うんですよ。経営理念、宗教だ、こう言ってんの。毎朝毎朝朝礼で立たされて、経営理念の昭和をさせられている皆さん、初めて公に皆さんの味方が現れましたよ。
でもね、私もやっぱね、ちょっと世の中について勉強しないとと思って、経営にまつわるいろんな研修今までも行ってきてますし、今も行ってます。でもどこに行ってもどんな先生でも経営理念は大切だって言ってましたよ、
ね、それがバカだって言ってんの。そういう話を今日しようと思って、本当ね、それもう理念ビジネス、いい、経営理念って言っておけばそこら辺の研修講師としての需要はあるから。
もう本当ちょっとここから進めるの怖いです、ま、ということでね、今回はみちおさんからどのようなお話を聞くことができるのでしょうか。フリーメッセージやみちおさんへのご相談もお待ちしています。メールインフォアットマーク 789.co.jp、 LINE 公式アカウントもございます。LINE からもメッセージお待ちしています。みちおの部屋、この時間はアジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りします。
経営に確かな視点を、未来に静かな情熱を、今を知り未来へつなぐ、アジア太平洋マネジメント。
みちおの部屋、今回は自由に生きるプロの経営コンサルタントがぶった切る経営理念、会社は社会全体のもの、こんな話は宗教だというタイトルになっておりますけれども、ここでね、みちおさん、実はノース FM にみちおの部屋ってあれ誰？何してる人？どんな人？って実際ね、質問が多いんですよ。
1回目のね、放送でちゃんと僕プロフィールっていうか、こんなことしてますよっていうのをお話しましたけどね。
はい、もちろん放送ではプロフィール細かくご紹介させていただいたんですけれども、なかなかねオンエアは聞いてなかったなっていうリスナーさんもいるはずなので、ここで改めてみちおさんがどんな人なのかご紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
道夫さんは中学校時代はアメリカのロサンゼルス、高校時代はカナダのワンクーバーに留学し、 APU 立命館アジア太平洋大学をご卒業後は大分銀行へ就職、今は福岡県にお住まいということですけれども、なんと27歳の若さで大分銀行を退職して企業独立、現在は43歳でアジア太平洋マネジメントの代表、株式会社アジア太平洋トレーディングの代表取締役、そして株式会社アジア太平洋エデュケーションの取締役、その他にも株式会社日本ケミカルの監査役、株式会社メタルプロの役員、株式会社 NCS の役員、そして私も行ったことがあるんですけれども、中小企業大学校では九州校、広島校、四国キャンパスの講師、そして北は北海道から南は沖縄まで全国の金融機関の銀行員向けの研修の講師でもいらっしゃるんですよね。
ありがとうございます。ちょっとね、全部書いたら大変なので一部のご紹介ですけどね、
まあ、道夫さんの今私がお伝えした経歴、この内容は会社の経営に関してはもうプロっていうことですよね。
そういうふうにね、自負はしてますけどね。特にそのアジア太平洋マネジメントっていう事業は経営コンサルタント業としてね、他の多くの、まあ、企業さんの経営にも携わって、いたりします。
道夫さんのホームページも拝見させていただくんですけれども、中小企業専門のコンサルタントって書かれてありましたよね。だいたいどれぐらいの企業規模なのかな。
企業規模って言ったら、年商、まあ、つまりその会社の年間の売上高で伝えたら分かりやすいですかね。だいたいお客さんは目安として年商で10億から100億ぐらいの規模感のお客さんが多いですかね、まあ、ちょっとそこから桁が違って年商で数千億円っていうね会社さんもいらっしゃいますけどね。
なんか私の想像している中小企業というよりかは大企業のようにも覚える規模感ですよね。そういう企業さんも数十社ぐらいお一人でコンサルされてる。
そうです、そうです、まあ、この経営コンサルティング事業に関しては本当に私一人でね、やってます。
なんかね、私ねタイトルコールした時にもうマジで勘弁してよって毎月思ってたんですよ。
毎月ってどういうことよ。
でも中身毎月でもこういう方がね経営について語る、そしてまあいろいろ知ってらっしゃるっていうと、なんかすごいより興味が湧いてきました。それでは本日のテーマの本質について探っていきましょう。
道夫の部屋。
はい、それではね、本日のお話ですが、最初に経営理念は会社経営に絶対に必要だ、ないとダメだってこう言ってる人いるじゃないですか。
私も言ってます。
言ってるの？
言ってる。
なんで？
え、だって軸がぶれるじゃないですか。
あってもいいと思うんですよ、経営理念って。別にね、絶対に必要だ、ないとダメだって言ってる専門家コンサルタント、ここのこと言ったんですよね。あっていい、あっていいんだけど、ないとダメなの、ないと会社経営ってできないの、いつから会社を設立する登記の要件になったの経営理念っていうのがと思うんですよ。経営理念の何もない私の会社順調に経営できてますけどダメですか、ね、それ言うと経営者や創業者の理念に意思に沿わない社員ってじゃあいちゃいけないんだね。どれだけ経営理念って上から目線なのじゃあ。
確かに
と思うんですよ。ごめんね、ゆうさんを論破したわけじゃないんですよ。
でもおっしゃる通り、おっしゃる通り、はい、
っていうぐらい経営理念それはあってもいいと思うんだけど、じゃあそのブレちゃダメだ、僕ね今まで経営理念のために潰れてきた会社っていくつも見てきましたよ。私がねそのコンサルタントとして、いやいや今のままだったら利益も出ていない、収益性もないわけだから、こういうふうに方向性変えていかないとって言った時に、いや理念がって言われるんですよ。でもそこから先僕お付き合いなんかする気ないから、はいさよならって思うんですけど、そのまま潰れていきましたもんね。理念に固執して潰れるわけ、本末転倒だと思うし、ないとダメなのこんなのか。 こういう話なんですよ。
なんか急になくてもいいような気がしてきましたまあそれぐらいっていうことですよ。
いやそのぐらいだし僕ね、儲かってるうちのお客さんに経営理念ってありますかって聞いたんですよ。ありますって皆さん言うんですよ、
はい、
経営者の方がですよ、
はいね、
ですいません何ですか経営理念って言ったったら、ちょっと待ってくださいって言うんですよ。見に行ってくるって言うから、いやいや違うって、目の前で今中で答えてって言って言ったら、なんとなくこんなものですって言われるから、やっぱりちゃんと覚えてないんですよね皆さん。でも僕が聞いたのは、ちゃんと利益が出てて儲かってる会社、なんとなくなんですよ。誰も日頃から気にしてない。そんなものを朝朝礼で従業員が立たされて眠い中バカみたいに読まされる、こんなアホな話があるのかなと思うんですよね。モチベーション下がるよあれと思います。はい。そしてそれを本当にね、経営理念がないと会社なんか経営しちゃダメだって言ってるこの専門家に僕は言いたいんですよ。お前が間違ってるって、ね、そんなやつって、会社は株主だけのものではない、社員の、お客様の、そして社会全体のものだって、こんなこと言ってるんですよね。バカなんじゃないかなと思ってね。理念だ理念だって言ってる専門家って大体こんなことばっかり言ってるんです。いつからさ、この国の法律が変わったの、いつから会社って社会全体のものになったのね。会社は株主のものです。いいですか。はい。そしてこういうコンサルタントがよく言うのが、1たす1は2じゃない、3にも4にもなるって言うんですよね。なるかバーカね。こういうね、もう理念主義者っていうのはね、こういう発想が大好き。1たす1に2以外の解は絶対にありません。いいですか。あるっていうやつはなんか送ってこいバカ。次行きましょうか、ゆうさん。
いいんですか。
行きましょう。
いや、はい、もう今辛辣だったから胸がキューンってなっちゃっていいですか、みちおさん。いいです。私ね、あの全ての従業員が経営者目線を持つべきだって過去言われたこともありますし、はいはい、実際自分もそういうふうに思います、うん、みんなにもそういうふうにお伝えすることが立場上ある時も過去ありました、うん、でもこれってダメなんです。
僕ね、その経営理念は会社に絶対必要だって言ってる専門家もいるじゃないですか。いやバカだと思うんだけど、100歩譲って経営理念ってあってもいいかもしれない。なんだけど僕がこれだけは間違ってるし許せないって思うのが、全ての従業員が経営者目線を持つべきだって平気で言ってるバカ、これが本当に会社を潰す第一歩だと思ってます。会社の経営者がそういうこともまずおかしいし、ね、それを平気で言っているバカなコンサルタントは世の中にたくさんいるわけです。こういうやつらのことをまとめてバカって言ってるんですけど、どういうことかって言ったら、マジでこれが本当に最悪の発想。経営者ってね、僕もそうですよ、朝から寝るまで会社のことを考えてるんです。もうそれ以外に楽しみがないって言ったら悪いけど、それが自分の人生なんだからね。従業員がさ、同じことを同じレベルで考えてると思ってる。社長さ、あなたの給料いくら、社員より高いよね。それで社員に同じ目線を持てっつってんの、もしかしてこの時点でバカじゃないのね。せめてね、同じ給料払ってから言えば、社長と社員で責任と覚悟が同じだけあるの、そしてあるべきなのね。同じ視点から同じ角度で同じクオリティで物を語れって言ってんの、バカじゃないのかな。私も雇われ時代ってあったからね、これ夕方になったら今晩は何を食べるかしかね、もう考えてなかったんですよ。そっからね、早く帰りたいとしか思ってなかったですよ。まあそっから延々とサービス残業がね、日付が変わるまで続いていくわけなんですが、全ての社員が経営者目線を持つべきだって、もうね、正気の沙汰とは思えないこの主張。言ってることが完全に
ピー、
がこれ多分放送的にピーが入ると思うから言い直そうかね。言ってることが完全に間違い。いいですか。さっきピーが入った部分って、間違いの最初の一文字が一言変わっただけでピーが入ったから、リスナーさんがこれ空想するのは構わないよね。大丈夫ね、
はい、
はい。本当におかしいと思う。いいですか、従業員の方、決して間違っても経営者目線なんか持たないでください。持つべきじゃない、持てないし、あなたたちそれは ね、経営者の方も従業員は経営者目線なんか持つべきじゃない、いいですか、従業員は従業員の目線で仕事をするべきだし、経営者が経営者の目線で仕事をするべき、責任も覚悟も全部違う、これを一緒くたにした時から会社って潰れる第一歩が始まっていくって僕は思ってます。そうすると今度は、まあ、あのマーケティング方面かな、いうようなコンサルタントがね、他の会社に真似できない自分の会社にしかない何かを作れって言われるんですよ。ユウさんも今うんって言ってますけど、なんかセミナーで聞いたことあります、
はいはい、
こん
なんね、はい、あります
あります、はい、ね、あるかバーカそんなものって思うんですよ。
ないんかい、
ね、なんかあんのそれって、何よそれって、その自分の会社にしかない何かをって、これ経営学的にはこれをコアコンピタンスって言ったりするんですけど、ね、だから訳の分かってない専門家は付加価値が必要だって、会社経営にはね、付加価値が必要なんだよって、自分の会社にしかない何かをって、付加価値って何それね、付加価値ってなんかさ流行語のようにみんな言ってるけど、それが金を生むの、付加価値っていうのが、じゃあさそれが価値そのものなんじゃないの、本当にさ、こう付加価値と自己満足っていうのを勘違いするなって僕は思うんですよね。例えばね、以前ね、経営的にはもうちょっと立て直すことも困難なお弁当屋さんが、その以前ね、金融機関から私に回ってきたんです。立て直せませんかって言ってね。で、その弁当屋の経営者に聞くと、今お付き合いしている専門家の先生は付加価値が大切なんだ、いつも言っておられると。だから先生と一緒に一生懸命考えて、仕出しのお弁当の一つ一つに手書きでお手紙を書いて添えることにした。美しいじゃないですかこの話、はい、僕ね、もう開いた口が塞がらないの。それで何がどう変わんの、大丈夫かなと思って、一筆ありがとうございますいつもみたいな、これが付加価値になるの、これが金を生むの、冗談じゃない、ね、これが他の会社に真似できない、あなたの会社にしかない何かをって言ってるわけですよ、ね、もう全部勘違い、
まさに付加価値と自己満足を勘違いするなってお題目に書いてますけど、
はい、おっしゃる通り。で、そうすると今度はこう来るわけです。レッドオーシャンじゃないって、レッドオーシャンって聞いたことありますか。
ないです。
ないですね。レッドって赤いっていう意味、オーシャンって海っていう意味、つまり真っ赤な海っていう意味なんですよ、ね、真っ赤な海って何かって、競争環境が激しすぎて真っ赤になった海のこと。だから血で血を洗うみたいなね。
うん、
そんなとこでビジネスするなって言ってるわけですよ。
お、
ね、で専門家はそのレッドオーシャンじゃないって、価格競争に巻き込まれない自分の会社にしかない何かをって言ってるわけですよ。そういうのを今度はブルーオーシャンっていうわけです。ブルー、真っ青なオーシャン、海。
じゃあ誰しもが手につけてないやつを探、物事を探してやってみろっていうことですか。
そう、ウケるよねこんなこと言ってるバカね。血で血を洗う真っ赤な海で泳ぐべきではないって、競合の少ない価格競争に巻き込まれない真っ青な海でビジネスをしろってこう言ってるわけですよ。どこだよそれ、言ってみろよバカって思うんですよね。ワンピースでさ、サンジが探してるオールブルーより見つからないよその海ね、ないからねそんな海。だからこういうことをセミナーで聞いた受講者の方がもしいらっしゃったら、先生に聞いてみたらいいですよね。先生の言ってる意味は分かりましたって、だからコアコンピタンスでうちの会社何すればいいんですか、ブルーオーシャン分かりましたって、うちの会社どこで商売すればいいんですかって、お金払ってるんだから聞いてみて、でバカは答えを持ってないから。はい、セミナーなんかに行ってさ、スウォット分析って聞いたことありますか。
あります、勉強しました。私
しました、
しました、
ね、自分の会社の強みは何かって、弱みは何か、まあ、ここまでをその内部環境って言って、じゃあ外部環境的に機会が何かって、脅威が何かって、ね、それ僕だってやり方ぐらいは知ってますよ、あれはね、当然ね。でもね、実務で使ったことがない。自社の強みとか弱みとか一覧表に書き出さないとさ、もしかして今まで気づいてなかったわけ、まさか、ね、これを初めて知った経営者は感動するわけですよ。 そしてその専門家を自分の会社に金払って呼んで全社員を巻き込んでね勉強会を行うんです。これだいたい土日とか業後にね、有志のみの参加って言って実質残業代なしの強制参加 ね。やればやるほどさ、モチベーション下がると思わない？こんなことね。で強みと弱みと機会と脅威が分かってどうすんのそれからね。っていうかさ、それ前から知ってたよねそんなこと、バカじゃないの。まあこういうふうにダメになっていって従業員のモチベーションが下がっていく会社って僕たくさん見てきたんだけど、これどういうことが共通点かっていうと、まあね、経営者が勉強会好きですよ。だいたい土日か業後にやるのね。
うん、
でこんなことばっかりやってんの、で給料1円も上がりませんみたいなね、だから経営者と従業員が同じ目線なんか持つべきじゃないって言ってるし、じゃあ経営者の方、あなたの目の前にいる従業員は今何を考えてるかって、今日何時に帰られるかなって、夜何を食べようかなって、この頃ぐらいしか考えてないからね、従業員は僕それでいいと思ってる。
じゃあ道夫さん、これ次回のお題にしていただきたいんですけど、じゃあどうしたら、またこれ答え私知りたいんですよね、じゃあどうしたらいいんだろうっていうのをまた次回勉強させていただきたいですね。
これも今回の何喋るかっていうのは共有してるんだけど、
はい、
次回何を喋るかってまだ共有してないじゃないですか。今の答えをちゃんと、もうまだ文章として作ってないけどメモとしてはね、こういうことを喋ろうというのは用意してますからね。
ありがとうございます。
はい、ということでね、まだ喋りたかったこと半分ぐらいしか言ってないんだけど、時間ですよね、そろそろね。終わりに向かってお話をするといいですか。日本人の特徴っていうのは、言われたこととか教えられたことっていうのを全て正しいものとして捉えるんです、ね、本は批判的に読めなんか大学1年生で大体教えられることなんですよ。本読んだら本の通り解釈してしまうでしょう、多くの人って。 YouTube なんかさ、誤った情報で溢れていますからね。私の専門分野は専門分野であるけど、酒飲みながら私の専門分野の YouTube のチャンネル見るわけですよ。8割間違ってるからね、あれね。バカほど判断できずに触れた情報を頭で考えることもなく信じてしまうでしょ。だから選挙のデマなんかあんなのもそのまま信じるじゃないですか、ね、何を信じるかも全てあなた次第だと思ってるし、だから人生の全ては自己責任だし、あなたの人生に誰も責任を取ってくれないって、こういう話をいつもでやってるんですよね。
道夫の部屋。
厳しかったですけど、今回はとっても勉強になりましたね。
今回はって今日何回使った？
いや、もう本当今回はって毎回言いたいぐらいですけど、でも道夫さん、こんなこと言って同業者の方とか本当大丈夫なんですか？
同業者って誰だろう。いわゆるその経営コンサルタントとか中小企業診断士とかなんか呼ばれるような人たち、まあ、どうでもいいね、あれね。僕に同業者はいないから大丈夫です。
まさにブルーオーシャンですね。
本音で語らないと、本音で語る道夫の部屋の意味がないですもんね。心の中で経営理念って本当に必要なの、従業員が経営者目線を持たないといけないのって思っていた方々、でもね、みんなが大切だって言っていたから、そんなものは不要だって言い出しにくかったと思うんですよ。僕はね、そういうご自身のお気持ちやお考えもね、大切にしてほしいなと思うんです。
でもね、今日道夫さんが全否定されたことって、多くの専門家の方々がこれは大事だって言ってることじゃないですか。そして道夫さんはね、経営者でもあって経営コンサルタントでもあると、それらを全て否定して、一体道夫さんの専門分野って何なんですか？
これもね、いつかまたゆっくりと語っていきましょうかね。エンディングでね、今から僕の専門分野はってなったら3時間ぐらいかかっちゃいますからね、ここからね。
はい、本日は大晦日の放送となりました道夫の部屋。2026年も皆様の人生がより楽しくなるような情報をお伝えしていきますので、お楽しみに。本音で語る道夫の部屋、人生を幸せに生きるヒントを見つけられるかもしれません。この時間は アジア太平洋グループのアジア太平洋マネジメント、アジア太平洋トレーディング、アジア太平洋エデュケーションの提供でお送りしました。お相手は道代と優でした。それではまた来月お会いしましょう。
2025年も本日で終わりを迎えます。2025年から2026年に、今日から明日に向かうため希望の橋を架けましょう。明日からの皆様の人生が今日よりも少しでも美しいものとなりますように。サイモン・アナ・ガンファンコル、明日に架ける橋。
Sail on, silver girl. Sail on.